おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日は味覚と嗅覚、どっちが優勢かという、残念ながらすっかり香菜に見破られてしまいまして、実験としては大失敗に終わりました。
はい。
先週もお話ししましたが、コロナが匂いと味覚については、過敏なウイルスであるという。ですから、コロナにかかってしまいますと、匂いがダメになる。そして次に味覚がダメになるという。彼らの侵入路が、匂いを嗅ぐという細胞を占拠することで、コロナというのは匂いについてひどく警戒心を持っている。つまり、匂いがバレたら、コロナっていうのは、なんていうか、こう正体が見破られるっていうことを知ってて、あの形になったんだと。匂いの能力については、大きな希望があるぞと、この著者が、アルツハイマーなども、匂いに敏感な嗅覚細胞、匂いを嗅ぐという細胞、これを維持すれば予防になるのではないかっていう。
それなんですけど、
あれ、
うちの母がすごく気にしていて、何かの本でラベンダーの香りを嗅ぐとね、いいと言われたと。で、私、アロマを買って母にプレゼントしたら、それずっとアロマ焚いて、予防だわって言ってやってるんですよ。
あのですね、この博士がおっしゃってるのは、アルツハイマーなどで一番顕著な例は、匂いに鈍感になるんです。だから、いい匂いとか、はい、あ、臭いわとかって言ってると、これが嗅細胞が保たれて、これが、アルツハイマーなどの認知症の予防になるっていうんです。
そういうことな。
だから、そういう意味で、鼻を鍛えましょうっていう老人方に対して、
はいはい、
匂いに敏感であるっていうのは、認知症予防には強力な助っ人らしいんであります。
はい。
で、ここから話を広げていきますが、確かな数値が決まっているわけではないですし、だからその証拠だって言えないところが辛いんですが、お母様今一人暮らし？
はい。
なんか動物を飼うとかって？
猫飼いたがってますけれども。
ああ。ですね、かなさん。
はい。
犬なんですって。
犬。
がいいんですって。犬は大元を考えれば狼の子孫であります。うん、トイプードル、チワワ、ハスキーなど大きさ、形にはそれぞれ犬の特徴がありますが、先祖は一種類、灰色狼。というこの狼一種類から犬が始まっとるわけでありますな、
はい、
肛門のところに皮脂腺という匂いを出す分泌する器官を持っておりまして、ここから匂いを出して情報を託すそうでありまして、どうやら犬は人間に近寄ってきた最初の動機も匂いを目当てに来たんじゃないかっていう、人間の匂いがいい匂いにしたらしいのよ、狼には。
はい。
その匂いとは何かっていうのが最近の研究ではっきりしてきたのがオキシトシンなんだって。
ほう。
これは母と子のつながりを深めるホルモンで、お母さんがおっぱいをあげると赤ちゃんが頭からポワーっといい匂い。はい、これがオキシトシンというものが、こう交換されることによって醸される匂い。
はい。
狼はこの匂いの意味を知ってるんだって。
うん、
母子が仲良くしてて穏やかな気持ちでいるんだっていうのをオキシトシンを嗅ぐことによって判断している。それを狼が嗅いで、人間は安全じゃねえのってそう思って寄ってきたらしいのよ。
へ
え。犬はこれで人間の生活に役に立つ動物となりまして、彼らは飼い主に頭を撫でられると穏やかな表情になるという。これは狼だった時の直感で、オキシトシンの匂いに反応してて、飼い主がオキシトシンの匂いを出すもんで、彼らもリラックスして穏やかな表情になるそうであります。
はい、
で、鳥についてでありますけども、長い間、視覚によって獲物を捕らえて生きてきたと思われていた。ところが、解剖してみると立派な嗅覚のエリアを脳に持っている。
はい。
面白い実験をした人がおりまして、豚の死骸をやぶに隠して、一方開けた場所にそれを置いておくと、 コンドルは開けた方に集中した。そこでやっぱりごちゃごちゃしたところは嫌いで開けた方がいいんで、四角で、あ、豚って言うんでコンドルが来たんだということで、鳥は四角で選んでいる、獲物を選んでいると思われたんでありますが、そうじゃないんですって。実はこの実験に大きな落とし穴、失敗がありまして、それは明日の続きといたしましょう。この続き、明日のムラネタの上で。